IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から読者に人気のあった記事、注目された記事を紹介していきたいと思います。岡本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アットマーク IT のブランドで転職の支援サービスを提供しているジョブアットマーク IT というのがあるんですが、今度はアットマーク IT 年収マップというサービスが始まったんですよ。
それはどんなサービスなんでしょうか？
IT エンジニア約2万人の年齢と年収をグラフで見られるんですね。なので自分の年齢だとみんな一体どれぐらい年収もらってるんだろうということが、マップ形式、グラフ形式で一目で分かってしまうサービスなんですね。例えばアットマーク IT の読者で結構多い32歳という人のグラフを見ると、だいたい年収600万前後の人が多いというのが分かるんですね。
他の人と比べて自分はいくらぐらいもらってるんだろうと思ってもなかなか聞けないですからね。
聞けないですよね。
これは興味深いグラフですね。
はい、そう、32歳10年ぐらい前、僕が32歳の時、最初の会社を辞めた時なんですが、その時だいたい年収は630万ぐらいだったんですね。なのでやっぱり今のIT エンジニアの人もそんなものかなと思います。というわけで、今日は年収を扱った記事から、スタートしましょう。1本目お願いします。はい、
最新データで見るエンジニアのキャリア事情43。 IT 系は本当に給料が安い？2万人の年収比較。
はい、そろそろボーナスも気になる季節。周りの人たちは一体いくらもらっているのでしょうか？この記事を執筆したテック総研によると、30代前半のソフトウェアエンジニアで最も一般的な年収は400万円から500万円、ハードウェア系のエンジニアではこれが500万円から600万円未満になります。エンジニア以外の業種、例えば営業事務企画系の仕事ではだいたい300万円前後の人が最も多いようで、比べるとエンジニアは比較的良い給料をもらっているようです。一方、ソフトウェアエンジニアの中でも、運用監視保守関係のエンジニアは比較的給料が安く、次いでシステム開発、そして比較的高い給料をもらっているのはやはりコンサルタント関係の仕事をしている人たちのようですね。冒頭の話で、アットマーク IT の調査によると32歳前後では600万円前後の人が多いという話をしました。今回 のこの記事の方ではテック総研の調査なので、もしかしたらアットマーク IT の読者には優秀で高給取りの人が多いのかもしれないですね。では2本目お願いします。
はい、IT エンジニアに送るダイエット法実践編5、楽に長くがダイエットのコツ。
はい、体重 100kg を超えるアットマーク IT 自分戦略研究所の編集者千葉くんが自らダイエットに挑戦する姿を記事にしています。今回のテーマは運動。ゴールドジム北千住東京トレーナーの高木さんによると、ダイエットにおいてこれぞ万人向けの正しいやり方というものはありませんとのことです。体の状態は人それぞれ異なるし、健康のためなのか美容のためなのか、その人の目的や思考に合わせて方法を選択するべきだということです。また高木氏はダイエット中の運動において最も重要なこととして、何々しなければならないという状況では長く続かないと言っているんですね。楽に長く続けられる運動の強度や頻度を設定することが大事なので、まずはできる範囲から始めてみましょうとアドバイスをしています。では3本目お願いします。
はい、 ツイッターブームの陰で注目を集めるアーラング。
はい、Web 2.0 にはチャットや最近注目を集めているツイッターのように同時にたくさんの人がログインしてアクセスして利用するサービスが数多くあります。この時問題になるのがスケーラビリティ。あるサービスに人気が集まり突然大量の利用者が押し寄せてきた時に対応できるような仕組みを備えているかどうか、スケーラビリティがあるかどうかが Web 2.0 のサービスでは重要になってきています。その解決策として Rlang という言語が注目され始めています。 Rlang は並列処理に適したプログラミング言語で1987年に登場し1998年にはオープンソース化されました。現在並列処理のために広く使われているマルチスレッドというテクニックはプログラミングを非常に難しくする方法だと言われています。Rlangはそれよりも簡単な方法で並列処理を実現できる言語なので今後普及していくかもしれないと期待されています。では4本目お願いします。
はい、プログラマーの常識を Java で身につける5、国際化プログラミングの常識。
はい、一つのプログラムで日本語や英語など様々な言語に対応するのが国際化プログラミング。例えば Eclipse では設定ファイルを書き換えるだけで英語版やフランス語版として実行することができます。 Java には言語自体にこうした国際化へ対応する機能が備わっているんですね。言語の切り替えを行うのがデフォルトロケールという設定です。デフォルトロケールが変わることで Java のいろいろな API が自動的に言語に対応して動作を変えるというわけです。また国際化のためのプログラミングを行うための情報としてサンマイクロシステムズからは様々なドキュメントや FAQ が発行されていますのでこれらにも必ず目を通しておくべきだと筆者はアドバイスしています。さていつものように最後は用語解説です。今回は JETA についての解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
JEITA JETA ジャパンエレクトロニクス&インフォメーションテクノロジーインダストリーズアソシエーション、社団法人電子情報技術産業協会のこと。2000年11月1日に日本電子機械工業会と日本電子工業振興会が統合して発足したエレクトロニクスと IT に関する業界団体です。
はい、四半期ごとに JETA から発表される国内におけるパソコンの出荷台数の動向はいつも注目されてニュースでよく話題になっています。ちなみに今年の1月から3月の間に国内で出荷されたパソコンの台数は JETA 調べで輸出されたものも含めて375万7千台、削対比 93% ということで昨年よりもパソコンの出荷台数は減っているようです。
今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい、
先ほどの用語解説のところで出てきたお話でパソコンの出荷台数は昨年よりも減っているんですね。
そうなんです。金額ベースでも削対比 88% で今年は昨年よりパソコンが売れてないんですね。
Windows Vista のような新しい OS が出て話題にはなってると思うんですが。
そうなんですよ。で、 Windows Vista が出る前はきっとみんな買い控えしてるんだろうという予測もあったんですが、うん、はい、まあ、結局 Windows Vista が出たにもかかわらず期待していたほどパソコンは売れてないというのが現実のようですね。まあ、IT 業界は決して景気が悪いわけではないんですが、パソコンの売り上げのトレンドについては楽観視しているベンダーはあまり多くないようです。
はい、ありがとうございました。はい、それでは今週のアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週5月22日火曜日の予定です。新野さん、ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。